Flappers Radio. はい、フラッパーズレイディオの時間がやってまいりましたよ。吉田豊がお送りしております。一応ね、カレンダーに印をつけておきまして、前回が1月6日の配信ということで、その2週間後というのは今日1月20日、ということでございまして、ね、一応ですね、隔週のこの2回目というものを、配信することに、まあ、今収録してんだから配信はこれからなんですけれども、まあまあなんとかね2回は配信したぞというね、実にこのレベルの低い話なんですけど、まあ前回ね、そのまあ今年はその隔週で配信するのを目標云々みたいなことをですね言ったわけですけれども。まあ、その他にもですね、いくつか、各方面でですね、各方面って、まあ、いろんな、そのジャンル分けをね、した上で、その今年は、それをどうしたいか、というね、まあ、ほら、仕事なら仕事の目標みたいなものもあるし、趣味なら趣味の目標みたいなものもあるし、なんかそういった、その、ジャンル分けされたもの、のまあ目標というと堅苦しくなっちゃうんで、まあ、ゆるさが売りの豊かフラッパーでございますんですね、まあまあどうしたいかなっていう希望みたいなものをですね、まあ、書き出してっていうか脳内会議に近いんですけれども、ね、書いたのメモに近いもんですけれども、いうのをですね、この年明けてからその今年の目標みたいなことをやるなって話なんですけども、まあ年が明けてからですね、のこのことやり始めます。のこのことやり始めるって日本も珍しいですね。いやー、そしたらね、大変なのよ結構。あのね、皆さんもやってみるといいよ。この分かってるようで頭の中では、ぼんやりと分かっているようなことってあるじゃないですか。あれね、分かってないね、大概のことは。分かってない。頭の中に漠然と置いてあるものはね、音読するか、書くか、なんかね、そういった形にしないと、なんだこれは、具体的なものとして手元に残らない。で、人の記憶なんて曖昧じゃないですか。でそのうち、そういう風に考えていたこともな忘れちゃうというね、あれはいかんですな。で、まあ今年はちょっと、まあ、掘り下げるじゃないんだけれども、自分の頭の中身なりメンタル その中身なりみたいなことをですね、掘り下げる作業というのを、まあ、せめて1月ぐらいはやってみようかなと。もう2月からね、12月っていうのはその掘り下げられたものに対してどうするかっていうことで、本来だから去年の12月に掘り下げて1月からせーのでドンっていくのがね、正しいあるべき形なんだろうと思いますけれども、まあをね、その作業をね怠ってしまうと、多分ね怠ったのはできたからだと思うんだ、もしくはできた気になっていたからだと思うんだ。で、その最たる要因っていうのは若さですよね、うん、僕ね勉強以外のことはもう記憶力いいんですよ、どうでもいいことまあそれももはや過去形なんですけど、良かったんですよなんですけど、本当にね、まあ今朝のね朝日新聞にセンター試験の問題とか出てました。読んでてもさっぱりわけわかんなかったですけどね、あんなん受けらんねえなと思いましたけど、よく ああいうの5教科7科目ね受けるよなって僕も1回受けたことありますけど、 共通一次とか言われた頃にね、あんなん今できないね。であの当時ですらその勉強関係で覚えなきゃいけないことって覚えらんなかったもんね。まあ覚える気がなかったとも言うけどね、今思い返すとね、死ぬ気で覚えようとしてなかったね。だから全然記憶にない。でその代わりに自分の興味の向いたところっていうのは割とね、あの長い間覚えられたりなんかして、でそういったね、あのちっぽけな成功体験にしがみつくのよね、人間っていうのはね。本当にあの頃俺はうまくいってたから今君もうまくいくに違いない、バカだれっていうですね、そんなことあるわけなかろうっていう。本当にね、成功体験に引きずられる人はあの本当将来痛い目を見ますよって、俺どこの先生なんだって話ですけど、でもねそういうことで、その10代20代の頃はそういう自分を掘り下げるというよりも、まあ、掘るそのね、掘り度というか、なんか深さもそんなに必要なかったし、量も多分ないんだよ。だからこうしたいっていうのも割とシンプルにこうしたいって言ったら、それがもうそのまま目標みたいな形にあのなるんだろうと思うんだよね。だけどこの40代もこの半ばになりましてですね、同じことをやろうとすると掘る深さは深くないとダメだし、で深くなるから量は当然増えるし、でそれに対してこうしたいっていうのが出てくると、じゃあそのためにはどうしたらいいんだってとこまでいかなきゃいけなくて、結構ですね、あのこれは皆さん年齢を積み重ねていけばいくほど大変という、今その作業をですね遅ればせながらやってるというね。もうだからまあぶっちゃけ勉強不足ですよ。学校のね、勉強っていうのは、いやまあ役に立つ役に立たないってありますけど、でも自分のね頭を働かせる訓練としては絶対必要な期間だと思いますね。まあ、その割にはね、今学校の先生ほどこの信用ならんもんもないなっていう気もしますけどね。体罰じゃんっていうね。あ、誰か言ってましたよね、暴行だって、日常的な暴行って。そりゃそうでしょ、ビンタをね、その我々張り手ですよ、張り手1日30発から40発力士か。そりゃね、心も折れますよ。ほんと少々そのね、なんか身体的に優れていたってさ、まあ、心も折れますよ。折れたらね、自殺するよね。自殺容認派じゃないけどさ、俺は。だからそういうことをしたらどうなるかということすら考えることのできない教師がいるっていうのは驚くよね。あとあの何、まあ同じ体罰のつもりなんだろうけどさ、その今日俺はあれよ、今朝の朝日新聞で言ってたけど、どこぞの中学だかの先生が、中学校だよ、まあまあ、あのね、あの生物かなんかの実験やって、でその実験がうまくいかなかった生徒がいるんだって。それはいるよね。まあだから多分その実験のやり方をそのままうまくなぞることができなくて、教科書通りの結果が出なかったと。したがって先生の言いたかった結論もそいつにはなかなか届かないという状況が出来上がってしまったわけですよね。でもそれはあり得ることじゃないですか。だからそれを飲み込んで、そのそれに対してそういうことが起きたらどうするかっていうところまでは少なくとも用意していくのが先生の、その仕事なわけですよ。だけどその先生は何をしたかというと、うまくいかなかった生徒に対してなんと薄めた塩酸を飲ませたって、バカかこいつはっていうようなですね、先生がいるわけですよ。教育だね、中学の先生だからね。そんなのにね、授業をこの受け持たれた生徒の不幸ね。だからそういうのがいて、またほらそういう部分だけ、一部だけをクローズアップするのが好きな人がいるわけですよ。だから学校は役に立たない、義務教育だって、ってお前ら学校で習ったことが社会に出て何の役に立つんだとかね、あの言う人がいるじゃないですか。 あれはその悪いところだけをクローズアップして言ってるだけで、絶対ね、あの意味はあるんですよ。意味は、で、それはその何とかを習ったからこれを応用するとかっていうことで成功する人もいれば、さっき言ったようにその頭を日常的に何らかの形で働かせるとか使うとかっていう習慣をこのロペレットさんの9年間ね、9年間でなんとかこの習慣づけるという、あとはその我々その貯金でもってね、あの社会人生活を食いつないでいくわけですからね。だからあのそういうところに役に立つはずなんですよ。これ今だから分かるんだよ。だからあのもし、まあ、このポッドキャスト聞いてるやつにそんな若いやつはいないと思いますけれども、今何かやらないということ、やらなきゃいけないということがあって嫌だなと思っても、あとにかくね、10年後15年後を見てね、やっとけ本当にやっておかなかったおじさんが言いますけどね、やっとけって本当。そうするとね、あのその15年後に君たちはスーパーマン扱いしてもらえるから、あの人すげえって言ってもらえるから、当たり前のことやってたのに。そうなんですよ、人間はね、当たり前のことがどんどんできなくなっていく生き物なんですね。本当にね、あのそういう意味では今年 の, あの、まあ、ざっくりとした目標を言うと、あの勉強を当時してこなかったので、勉強をする自分でいられるといいなというふうに考えています。どうしても先週って言いたくなっちゃうね、あの2週間でやってた時に、前回ね、前回配信から当然2週間だったので、2週間の間にどんなネタがあるのやらなって思ってたんだけど、まあまあ結構あるもんだよね。で結局7日から、19日、まあさっきね一部新聞、20日ぐらいまでの、まあ、ネタをバーッと見てみました。配信できるのかってことも結構ねあったりしますけど、これ7日の CNN、機内で暴れた男を座席にテープで貼り付け監視、すげえ。アイスランドの航空会社アイスランドエアは6日までに同国の首都レイキャビクからアメリカニューヨークへ向かっていた同社便で男の乗客が暴れたため、粘着力の強いダクトテープなどを使い座席に貼り付ける対抗措置を講じたと発表した。ここが問題です。発表したってことはですね、会社としては正しいことをやったということで発表してるわけなんですよ。すごいよね。同航空では全フライトに今回の不測の事態に対応するためダクトテープと高速用バンドを常備しているという、常備してるんですよ。だからね、これアイスランドの航空会社の話ですけど、多分ね JAL も ANA もあるぜ。あとなんだっけ、 ANA か、アナの今エアホステスって言うんだよね、昔の父はですね、エアホステスさんのスカーフ、あれスカーフっていうのは業務用の使い道がちゃんとその設定されているものなんだってね。あ、どっかテレビで見たよ。で何なんだろうと思ったら、その非常口の扉の取っ手かなんかに縛り付けて固定するための、なんか要するに圧が違うじゃないですか、空気圧が。だからなんか非常時に開けても閉まっちゃうみたいなことが起きうるので、それが閉まらないように固定するために使うと。たかがスカーフじゃないですよ、本当に。されどでございますね。その一方でですね、これもう売ってないんだろうな、売ってないんだろうと。日常でサークル系サンクスに買い物に行く人っていますかね。今年の正月に、ここでこのサンクスで室蘭風焼き鳥弁当っていう弁当を売ってたんですけど、これ記憶ある方いますかね。室蘭風焼き鳥弁当、いつまで、なんだよ7日までじゃん。じゃあ面白くないな、やめようかやめようか。あのね、まあまあ、要するにね、室蘭風焼き鳥弁当なんだけど、これ入ってんのが、 どう見ても豚肉だっていう、まあ、そういうネタなんですけどね。あのね、室蘭風焼き肉、焼き鳥っていうのは、あの北海道室蘭市ではですね、豚肉の串焼きのことなんだそうだ。焼き鳥ってのは、じゃあなんで鳥なんだろうね。多分あれだよね、コケコッコの鳥じゃないんだろう、字がね。ひらがなでこれ全部表記されてるからわかんないんだけど、室蘭風焼き鳥弁当でね、よく見ると弁当のパッケージに書いてあるんだわ、室蘭風焼き鳥は豚肉を使用しておりますって。これだけどね、弁当のパッケージに書いてあるからって納得してくれたやつがどのぐらいいるのかっていう気はちょっとします。うまいもん味めぐりと題してサークル系さんとしては今年のお正月、室蘭風焼き鳥弁当498円を売っていたんですね。中は豚肉です。これ中で発売終了かよ、面白くないじゃん。結構面白いかなと思ってた。面白いようなつまんないよね。テイラー・スウィフトがまた発表したの。もう あれだよね、あのよく女子高生2人が、あのうちら付き合ってんだけどなんかちょっとよくわかんないんだよねあいつとかいう話して、どのくらい付き合ってるのかっていうと3日とかね2週間ぐらいだともう結構長いらしいんだよね、付き合ってから。だから2週間の間になんかアクション起こさないと、まあ、うちら付き合ってるのにあいつ何もしてくれないとか、何にもしないとか、どこへも連れてってくれないとか言うで、あいつら恐ろしいよね。それと僕あんまりレベル変わんないと思うんですけど、テイラー・スウィフトね。テイラー・スウィフトってカントリー歌手なんだね。おい、知らなかったよ。そうか、そうか。で、こいつが、これ、あれしょ、嵐みたいなもんでしょ、あっちの。ワンダイレクション。絶対ワンダイレクションファンにぶち殺されるような発言を今私はしましたけどね。嵐とかスマップみたいなもんでしょ、とか。一応バンドなんだよね、ワンダイレクションってね。まあ、誰が曲書いてるか知りませんけど。知らないけれど、まあとにかく今人気なわけだ、ワンダイレクション。ワンダイレクションのハリーと付き合ってたらしい。ハリーって誰だよ。ハリー・スタイルズ。ここまで読んでもハリー・スタイルズが誰だか分かんないって、写真載ってんだよこれね。私今記事見ながら言ってますけど、分かんねえな。まあまあそういうのがね、あって、でなんかどっか2人は島に、バージン諸島でその新年の、ね、休暇を楽しんでいたんだけど喧嘩して、そのテイラー・スウィフトがハリー残して帰っちゃったと、アメリカに。で、じゃあハリーはどうしたかっていうと、その後あのほらバージン諸島ですから、あのイギリスのね、バージングループの会長がですね、プライベートアイランドを持ってるんです。すごいよね、島買って持ってるんだよ。で、あのそこに招待されてパーティーを楽しんだ。全くよくわかんない、あんまショックもないのかねっていう気もしますけど、関係者は彼らは破局したと言い切れますとコメントしている。そうですか、まあ、その程度なんですけどね。だってね、ハリー18歳だ、テラスイッパーって23だぜ。俺から見たら何が付き合ったんだ、何が破局だっていうレベルだと思うんですけど、どこまでのレベルで君らこれ付き合ってたっていうのっていう気もしますよね。まあいいやとか言って、まあ、テイラー・スウィフトっていうのはね、あの自分 の, その恋の遍歴を歌にするって有名な、人らしいんですけれども、まあこの間ね売れた曲なんか、私ら絶対よりは戻さないわっていうタイトルの歌でしたしねああいうタイトルの歌がその J-WAVE とかさ、 TOKIOHOT100 とかさ、1位を1ヶ月以上取ったりするんだよ。すごいよね、意味が分かんないって。分かってんのかもしんないけど、でもタイトルの意味は分かってもさ、歌詞の意味まではさ、まあまあ一部の人しか分かんないわけじゃない。なのにあれだけその支持されちゃうってどうなんだろうっていう気はします。まあテイラー・スウィフトの声ってあの可愛いからね、最近ね声の重要性にあのだいぶ目覚めたカフラッパーさんなんですけど、ね、やっぱ声 が耳に残る人っていうのはそれだけでもボーカルの素質があるね。あの音痴だとかそういうの抜きにして、音痴はね練習すればそのうち治っちゃうし、そのまあテクニカル的なことっていうのは経験積めばね改善するじゃないですか。だけど声ってあんま変わんないもんね。お酒飲みすぎて酒焼けして変わっちゃったとかさ、あのそういうのは困るけど、そういうことしなければ声って鍛えてれば鍛えてるほど年食ってからも声ってあんま変わんないんだよね。だから最初の声質ってものすごい大事なんだよ。そういう意味でテイラースウィフトってのは随分可愛い声を持った歌手だなという気がしますけれども、だからそういうことがなくても彼女はそのまあまあ売れる要素っていうのはねすごく持ってたんだと思いますけれども、まあプラスアルファでね、振った振られたも全部歌にするぞというね怖い歌手です、テイラースウィフト。今年も暴れるんでしょう、ね、まあエンターテインメントも怖いぜ。まあその他はねあんまりないとは言いたくないんだけど、なんだっけ、昨日からデッド寿司っていう映画がね公開されているようで、これまあうちの田川に聞いてみたんですけど、デッド寿司自体は、まあ、知らんって言うとおりましたけど、知らんっていう、まあ知ってんだか知らんだかあんまりはっきりしてませんけど、井口昇っていう監督に関してはまあまあちょろちょろと、まあ、話をもらいまして、とてもここでは配信できませんけれども配信できませんけれども、ああ井口監督ねみたいなことは言うと、ね、3秒前まではトロだったというすごい映画の、これなんだっけ、映画の予告編が YouTube で100万回以上ね再生されてんだよね。寿司が飛んでくるんですよ。でね、食べた寿司が何、刃物に、トロが刃物に変わってて、で口中血だらけになるとかね、結構あの黒いところもありますけれども、まあだけれどもコメディ扱いみたいなね、トロが飛ぶ、エビが噛む、イカが笑う、卵が歌う、全然わけわかりませんけれども、武田里奈、松崎しげる、これダブル主演ですかね。武田里奈ってあの空手がすごい人でしょ、ね、空手のすごい女優さん、デッドスイッチ、こういう映画はもっとあのいろいろできてもいいかなという気もしなくはないですけどね。あんまそうでもないですかね。結構ねポロポロとその取り上げられてはいますよね、ニュースウォーカーでもね。大空を埋め尽くし集団で人々を襲撃するのはなんと寿司、とんでもホラーのビジュアルが衝撃的。そうですか。海外のホラー、スプラッター、バイオレンス映画を愛する神塚から、絶大な支持を得ているのは井口昇監督だ。2007年の片腕マシンガール、知らないもんね。2011年のゾンビアスなど、アクション、バイオレンス、ホラー、コメディ要素を詰め込んだエンターテインメント性にあふれた作品を多数発表。そうなんだ、この辺はうちの田川君の評価が違うんですけれども、違わないのかな、ある意味同じなのかな、ね、井口監督の映画作りにおける過剰ともいえるサービス精神は日本を超えて海外の映画ファンの間で高い評価を受け、なんかねこれ僕 JWAVE で本人が博士太郎さんの番組に出てる時に対談でそれを言ってて、カナダでねそんなデッド寿司っていうのはすごいなんか賞ももらう感じだったんですかね、すでに なんとか賞受賞みたいな映画になってるんですけど、まあ、カナダって結構日本好きだよね。日本もカナダ好きなところだしね。まあ個人的にはクリス・ジェリコのおかげなんじゃないかと思ってますけれども、何のことだかわからない人はプロレスでググれというね、アメリカンプロレスでググってください、クリス・ジェリコ、ね。まあ今はあのロックスターでございます。はい、まあそういったデッド寿司なんかも、でもあれだな、予告編見たら俺あんまり見たくなくなっちゃったな。話だけの方が見てみたかったんだけどな。これね多分見たいなと思って撮っといたんだけど、僕多分これ見に行きます。大概見に行く前に情報を見てね嫌になっちゃうんだよね。ちなみに YouTube のその映画の予告編のナレーターが英語なんですけど、英語喋ってるのは井口昇監督なんですよ。一人で部屋の中で I like sushi とかね、I'm hungry とかやってますよ。そういうところを想像しながら見る もいいんじゃないかなというふうに思っております。さあ、しゃべらせると、いつまでもしゃべっているゆたかフラッパーがお送りしたポッドキャスト、フラッパーズレディオは、なんと本日早くも25分を経過してしまいました。そろそろやめようかな、そろそろ出かけますし、昼間収録夜配信というね、バレバレなフォーメーションでお送りします。フラッパーズレディオはまた2週間後お耳にかかりたいと思います。また2週間充実したネタ集めに走りたい、そう考えております、ではまた次回お会いしましょう。高フラッパーこと吉田豊でした。さよなら。